にちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな 3,40 代をより楽に、より楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママアキノの一人会になります。ワーママとして育児と仕事のバランスや、コーチとして感情、思考の取り扱い方などをお話ししております。本日もよろしくお願いいたします。私これすでに何回かやってしまっているんですが、今日日中、仕事をして、子供たちをね迎えに行く前に収録をしようと思って、いざやろうと思っていたのに食洗機を回してしまったんですよ。まあ、すごいどうでもいい話ではあるんですが、前半はね、食洗機の前半って洗ってる多分時だと思うので、割とこうガチャガチャとか水圧音とかがするんですよ。で、後半になるとドライになるので割と静かなんですが、まあね、まさに今前半で音がねブインブイン言っておりますので、今日は、ちょっと他の部屋が寒いので、リビングの横の脱衣所で私は収録をしております。なのでね、いつもよりこうちょっと音質が響いているかもしれないんですが、まあ、本当にすみません。武藤がね一生懸命音質良くしようっていろいろやってくれている中、私はね環境も整えられず、今日は脱衣所からお話しさせていただこうと思います。今週はですね、国際女性デーに合わせて、まあ、毎年恒例になりましたがミモザウィークとなっております。まあ、ジェンダーにまつわるお話を、させてもらっております。最初にね、私一個お伝えさせてもらいたかったことがありまして、月曜日に配信の女と生活だったかな。で、まあ、生活にまつわる女性ならではのお話をしていた中で、吸水ショーツの話題の中でね、粘膜の部分、まあ、デリケートゾーンの経費吸収率がまあすごく高いという、とても抽象的な表現になってしまって、数字をねすっかり忘れていたんですが、改めてお調べしたところ、まあ、腕の皮膚と比べてデリケートゾーンの、吸収率っていうのは42倍でした。私以前の放送でもこれお話ししてたはずなんですが、まあ、改めて新鮮な気持ちでその数字の大きさにね驚きましたね。42倍だそうです。まあ、基本的に粘膜と言われるところはこう皮膚が薄いので、まあ、使った石鹸とか、まあ、クリームとかっていうのが皮膚の中にとても入りやすいっていうふうに言われているんですよね。で、経費吸収の怖さってやっぱり私美容師は、まあ、ちょっとかじりましたが、美容師さんのね手とか見たことある方もいらっしゃると思うんですが、やっぱり毎日ああやって薬剤に触れているとあんなに手荒れをしてしまって、でそのままねこう体内に入ってまた皮膚の薄いところ、肘の裏とか、脇とかそういったところに直接的に触れてなくてもやっぱりこう害がね、湿疹が出てしまったりとか何か影響が出てきてしまうという怖さがやっぱりあります。なので、まあ、特にその経費吸収率の高いデリケートゾーンっていうものは、触れるものはもちろんですが、洗うソープだったりとかも、まあ、お肌に優しいものを選んだ方がいいですよっていうことなんですが、この話もまた、女性ならではのこうお金がかかる部分ですよね。武藤がピンクタックスについて話してくれていましたが、まあ、これは同じ商品であっても男性用と女性用では、女性用が高く価格設定がされているっていうことなんですが、まあ、それと、まあ、似通った部分で女性だからこそかかるコストっていうのがやっぱりいっぱいありますよね。今言ったように、まあ、デリケートゾーンソープ、まあ、これって粘膜男性にもあるんですが、やっぱり使うのは商品として、販売されるのは女性向けなんですよね。そして女性だからこそお金が かかる部分、かけている部分っていうものの一つに、お化粧品、スキンケアはあるんじゃないでしょうか。最近ではね、男性用の、スキンケアはもちろんのこと、お化粧品も結構出ているので、決してそういうメイクとかお肌のケアっていうのが女性だけのものではなくなってきていると思うんですが、私が、就職した本当に20年前くらいっていうのは、私たち働く側もそうですし、多分消費者側としてもそういったものっていうのは女性のものっていう感覚がね、強かったんじゃないかなと思います。で、私にとっては逆にこう女性の特権って捉えてた部分があったんですよ。なので今回、やっぱ武藤とねお話しすることで、いろんなこう新しい側面を、知ることができるので、私にとってはメイクとかお肌のケアっていうのは女性だから楽しめること、やれること、そして商品のアイテム数が多いっていうのも、選択肢が多いっていう意味で、私にはとてもメリットとして見ていたんですよね。ただこれはきっと人によって、化粧をするというものが社会の当たり前として、こういやいややっていた、本当はやりたくないけれども女として生まれたからやらなくてはいけないと思っている人からしたら、そのねかかるコストっていうのは本当に、無駄でしかないですよね。納得いかないことに対してお金を払っていることだと思うので。ただね、私はそういう人がいるっていうこともなんか全然やっぱ想像ができなかったです、一人ではね。やっぱ武藤とこういう話をすることで、自分が考えつかなかった側面を、見ることができるなってとても感じています。どちらかというと、その当時、働いてた、男性が、今となってはね決して珍しくないと思うんですけれども、美容師さんだったら男性いくらでもいると思うんですが、ヘアメイク業界っていうのはまだまだちょっと男性が少なかったんですが、だからこそ、自分もこう試したい、お化粧とか、スキンケアとか試したいけど、全部やっぱり女性向けだよねっていうのを言っていて、そうだよねっていう感覚だったんですよね。そしてそういう男性が、メイクとかスキンケアに興味あるけど、やっぱ女性ものばっかりって思っているような男性の層がこう徐々に増えていくことによって、今のねこうドラッグストアでも買えますよね、今男性用のお化粧品とか。そういうふうにやっぱ時代が変わっていったなっていうのも感じています。それで言うと、今お化粧品とかスキンケアも本当ピンキリですよね。ちょっと前ってで、デパコスと言われるような、もうこうシャネルとかイヴ・サンローランとか、そういうブランドのものを使ってなんぼみたいな、そこでちょっとステータスみたいなのがあった気もするんですが、ちょうど今Q10 という、韓国コスメが割とねこう安く手に入るようなこうサイトなんですが、もうセールをやっていたりとか、それこそドラッグストアで日本製のこうセザンヌとかキャンメイクとかも今すごく人気ですよね。中学生くらいからね、自分の化粧品っていうのでこう嬉しいですよね。やっぱりこう自分のお金で自分の好きなコスメを買うっていうと、私はそういったのがすごく嬉しい子だったので、なんかそういう気持ちはね、なんかいいなって思う反面、だいぶ早いうちから女の子はお化粧をするものっていう刷り込みも発生してしまうんだろうなっていうのも、合わせて今の私はなんか感じるようになりましたね。それくらい若い子がどういう意図を持ってお化粧をするようになるのかっていうのは、ちょっと想像するだけになってしまうんですが、本当単純にこう楽しみの一つ、やっぱこうキラキラしてるとか綺麗なものっていうのがに憧れていた時期っていうのが、私はちっちゃい頃からそういうの好きだったので、すごくその部分はね共感しますし、ただ自分の見た目をもっともっと良くなりたいっていう気持ちが、もしかしたら今の時代の子って、強くなっていっているのかなっていうのも感じます。自分のね顔を見る機会がもう私たちの時代よりとんでもなく多いわけですよね。 で、そうなるとどうしても自分の見た目に対してコンプレックスも強く働くと思いますし、まあ、もっともっと良くなりたいっていう思いも強くなると思います。特にね、やっぱ思春期に入ると誰かと比べてっていうのが強くなる時期に入ると思うので、お化粧をするとかスキンケアをするっていうことが、まあこう慈愛のためではなくて、まあ、慈愛とか楽しみのためではなくて、どうしてもこう他人に矢印を向けた、まあ、一つの方法になってしまうっていうのは、なんかちょっとこう懸念でもあり、まあ一つの方法として、手段として選べるものでもあるよなっていう、両方の思いが私はありますね。もちろんこれはこう若い子に限ったことでは全くなくて、私たちも、長年、まあ、社会に出て、なんとなく女性だからといってメイクをするっていう道のりを歩いてきて、でも本当は私メイクとかめんどくさいんだよなで、もう気づいたらそれを選択しなくていいと思うんですよね。決してこう誰かに強いられるものでもないので、昔みたいにね、シャネルのリップがステータスみたいな時代じゃないですし、もうね、乾燥が気になるんだったら薬用リップだけで十分だと思います。もう昔からあるね、メンソレータム、今200円くらいですかね、もうそれくらいのコストでいいんですよ。女性だから男性だからっていうことではなくて、自分の興味度合いでね、そこはどれくらいお金をかけるのかっていうのを決めればいいと思っています。まあ、ただね、こう長年美容の仕事を携わっている私から、すると、メイクをするとか、まあ、こうスキンケアをするとかもそうですが、自己表現の一つだと思っています。以前の626回の私の個人会で、まあ、もう少し良くなりたいと思った時に、外見を変えてあげることがすごくセルフイメージを上げてくれて、おすすめですよっていうようなね、内容でお話しした回があるんですが、自分に似合う、まあ、お化粧をするもそうですし、お化粧品を買うっていうことを楽しめるんだったら、それはね、こう今の時代いっぱい商品があって、いっぱい自分に似合うものを知る方法っていうのはあるので、なんかそこに対してね、こうなんか一つの娯楽として楽しめればいいんじゃないかなって思ってます。そこにね、男性も女性も関係なくて、まあ本当に極端ですけれども、映画を見に行くの娯楽と同じようにメイクをするっていう、同じコストをどこにかけるかっていう価値観なだけで、ちょっと話がそれるんですが、ブライダルの仕事をしている時に、最近はやっぱこう男性側もスキンケア毎日してるっていうのが本当にベースになっていて、で、だいたい眉毛も整えてきてくださって、まあ、ヒゲ脱毛してたりしてなかったりはありますが、お肌に対して、自分の肌に対しての意識が高いんですよね。で、それってだいたい神父様、まあ女性側に言われて、最近こういうの使ってるんですとか、こういうのやってみようかなと思ってるんですっていうお話が多いんですよ。で、本当にいらなかったら、たとえパートナーでも、あ、俺はそれいいから別にいいよいいよって言うと思うんですよね。だけど受け入れてやってみるってことは、男性側も少なからずこう興味がね、やってみたいっていう興味とか、もうちょっと自分の肌良くしたいっていう気持ちがあるはずなんですよね。なので、こうどんどんどんどんこう女性側からも男性に、あなたもやるものよっていうふうに投げかけることによって、スキンケアをする、メイクをするっていうのが、今までのこう私が働き始めたこの業界で働き始めた時から今も全然感覚が違ってます。で、これから先はどんどん男女当たり前の選択として、位置づけられればいいんじゃないかなと思います。で、単純にそこには興味があるかないかだけ、例えば、まあ、ジムに行く行かないも興味がある人は行くでしょうし、興味がない人は行かない、そこに男女ってあんまりもう今関係ないですよね。なんかお化粧をするっていうこともだんだんそういう風に変化していくんじゃないかなって思っています。個人的な話ですが、私は息子と娘がいますが、もしかしたらね、将来美容の話とかこうコスメの話を娘よりも息子とするかもしれないっていう、そんな時代に なる可能性ありますよね。10年後、15年後ってまた大きくいろんなことが変わってるんじゃないかなって思います。私個人としてはやっぱりメイクとかこうスキンケアが好きですし、まあ、興味のあるものなので、きっとねこの配信でもこれから、おすすめ商品とか、お話しさせてもらうんじゃないかなと思います。今日はミモザウィークということで、私が思うメイクをするということについてお話をさせていただきました。本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この番組ではご質問ご相談取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら私たちがいいねをコメントをさせていただいております。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回、失礼いたします。